お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
連邦政府は深刻な人手不足に対応するため、永住移民制度を見直し、より高学歴で高いスキルを持つ若い移民を選ぶ方針です。永住移民の受け入れ枠は年間18万5千人で据え置かれ、このうち7割以上が技能移民向けに割り当てられます。また政府は技能移民と家族移民の両方で、海外からの申請者よりも、すでにオーストラリア国内に滞在している人からの申請を優先するとしています。残る5万5110人分の海外からの受け入れ枠については、主にオーストラリアの長期的な技能不足の解消に貢献する高度なスキルを持つ人材に割り当てられます。オーストラリア多文化団体連盟FECAは、移民受け入れ数の削減が見送られたことには安堵している一方で、経済への影響を懸念しています。FECAのピーター・ドゥーカス会長です。
私
たちはこの政策を慎重に見ています。成功するかどうかはどのように実施されるかにかかっています。移民はオーストラリアの成功を支えてきた重要な柱です。移民を過度に制限することは経済全体だけでなく、開かれ受け入れる国というオーストラリアのブランドにも悪影響を及ぼしかねません。懸念はありますが、現実的な形で運用されることを期待しています。
ド
ゥーカス会長でした。さらに政府は技能審査や職業資格の認定を迅速化することで、毎年4000人のスキルドワーカーが新たに労働市場に参加できるようにするとしています。これにより就労開始までの期間が少なくとも6ヶ月短縮される見込みです。また連邦政府は移民制度の信頼性を強化するため、今後4年間で数千万ドル規模の予算を投入するとしています。7420万ドルは保護ビザ制度の不正利用対策に充てられ、連邦裁判所や家庭裁判所における審査制度の強化が行われます。さらに内務省には国内外からの学生ビザ申請の審査体制を強化するため、およそ1980万ドルの追加予算が配分されます。これについてフェカのドゥーカス会長は次のように話します。
onshore and offshore visa applications for students are heavily restricted at the moment. And I think that,
現在国内外からの学生ビザ申請はすでに厳しい制限があります。さらに規制を強めることは、かつて輸出産業トップ5の一つだった世界水準の教育産業を弱体化させる恐れがあります。優秀な学生を求めるのであれば、なぜその受け入れを制限する必要があるのでしょうか。経済全体としても優秀な人材を必要としている中で、頭脳の流出につながる危険性があります。ドゥーカス会長でした。また国内でビザ保持者を対象に、新たな技能査定プログラムが Trades Recognition Australia によって実施されます。これにより資格や実務経験を持つ技能移民の能力が正式に認定され、人手不足が深刻な分野で働きやすくなることが期待されています。また政府は今後2年間で2700万ドルを投じ、移民労働者に対し職場での権利保護や安全対策、移民法に関するルールや遵守事項についての教育を行うとしています。またオーストラリアで暮らす上で欠かせない英語のスキル、予算案ではまた成人向け移民英語プログラムを見直し、正式な英語教育を受けやすくする方針も示されました。2029年からは新たな英語教育プログラムが導入される予定で、フレキシブルな授業形態や学習支援を通じ、移民の英語力の向上に加え、就労機会や社会的なつながりの強化も目指します。このプログラムは特に英語学習の支援が必要とされる人たちを対象に提供されます。以上、SBS ニュース、 ペギー・ジャコメロスのリポートに一部情報を付け足して、SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。